ますね、綺麗に。
はい、これ、綺麗に入ってます。はい、
途中でおかしくなったらまた、再起動なんかしますので、行ってください。はい、はい、皆さん、こんばんは。今日もこうしてですね、遠くから近くから、神様の招きによって、私たちが集まられたこと、本当に感謝です。今日は、詩編の13編。この詩で、直ちに目につくのは、いつまでという言葉が、繰り返し出ているということです。2節3節、新教訳で2節3節ですけれども、この2節3節で4回も出ている。これだけ、ですね、わずか2節に4回も、いつまでなのかという切実な叫びが記されているのは、聖書全体にもどこにもないわけです。けれども、そのいつまでなのかという激しいこの叫び、祈りというものは、聖書の中で非常にたくさんの箇所で、その心情、心ですね、それは暗示をされているわけです。聖書の世界を知ることによって、3000年も前、あるいはもっと前、エジプト、そういう時代から、神様がおられる真実な愛の全能の神様がおられるのになぜこのようなひどいことが起こるのか。神の民とせられたイスラエルの民がエジプトで長い年月奴隷の生活を強要されたと。ヨセフが政治の非常にエジプトの方に次ぐような重要な役職についておったけれども、その後次第にエジプトにおけるイスラエルの民が力を蓄え増大してくるにつれて、迫害が厳しくなって奴隷同様にされ、男の子が生まれたら全部長川に投げ込めと、民族絶滅を図り、非常な苦しい労働を強要された。人々は当然、いつまでなのか、10年、20年、30年、100年というよりもはるかに長い年月だったわけです。神が特別に選んだために、そのような長い年月にわたる非常な苦しみ、その間ずっとですね、いつまでこんなことが起こるのかと、いう叫びがずっと出されていたはずですね。そしてまた、その長い叫びにようやく神様が答えて、モーセを使わせて、そうして、全く権力も武力も何もない、一介の羊飼いとしての生活をしていたモーセに、いわば素手で、何も持たないで、エジプトからそのたくさんの民を解放せよと。そんなことは夢物語でしかない。それでも、モーセも必死になってそんなことはできないと。だけども、アロンを共に行かせるということから、モーセは神様に言えば強要されて、それでやっと解放された。けれども、しばらく行って、この足の海、これはギリシャ語訳で航海と訳されたために、航海、足は足の海、足は水草の足ですね。そこに来て、前は海、後ろからはエジプト軍がそのイスラエルの民を全滅させようとして追いかけてくると。これは文字通り絶対絶命、そういうようなこともあって、もうこれ本当にどうなるかという田中に神の御手が直接的に望んで、人間的な予想、ありとあらゆることを考えても絶対絶命という中に道を開く。もうこれは非常に象徴的な意味があって、 どう考えても道が開けないと思うところに、本当に考えてなかった形で道が開けたと。これ私自身、一番そのことで思ったのは、今でにも、だから非常に私の決定的な事件でもあったから何度も話しましたが、夜間の停止において、激しい暴力があって、もう本当に教育委員会に、同僚に一緒に解決と言っても恐れて何もしない。黙ってるのにほっとくの一番だと。校長に行っても校長は現場すら見ようとしないで約束されて、その暴力荒れた状態どうしても見ないと校長さんもわからないはずでしょうと。と質問をして、ようやくそのある日に、校内にある校長官舎におって、夜間の授業が始まったら、来るという約束を取り付けたった。ところがその時間に、その日のこの時間になったら、一向に来ない。校長官舎に行ってみたら、真っ暗で誰もおらない。あんなに人、我々、定性教員を欺くのかと思って、翌日、私の、その、教えていた生徒、一部が、一人が、彼も童話塾の生徒だったけども、非常に熱心に、私に、助けてくれることをいろいろ、私が車を持ってなかったから、翌日、住所を調べて、そして、探し回って、その校長の家に行ったわけですね。そして、直接直談判もしなきゃと。そして、あらかじめ言っておったら当然、出てくだろう、不在にするだろうと思ったが、突然行ったら日曜日ならおるだろうと。って言ってみたら、いないと。まあ、それで本当に、私は電話も非常に強い口調でですね、電話したら奥さんが出てたから、あらかじめですね、何日前。本当に、あんたの旦那の校長はけしからんと。あれだけひどい殴る系の暴力、起こってるのに、教頭が3ヶ月で、もう、辞職願いを出したぐらい、全日制から来てる3人の数学の教師も、保健の女の先生も、4人も揃って、わずか数ヶ月で、こんな恐ろしい時のおれんと言って、定性への、高校への執行をやめさせてくれと。いうことになってやめていったと。それが、こんなひどい状態であるのに現場を見ようとしないと、知らんとか言って。強く、で、実際にその校長に尋ねたら出てきた人はなんと、で、私の小学校3年の時の担任の女の先生だ。びっくりしたと。本当に何も言えずに、その奥さんは悪いんじゃないので、相手も非常にびっくりしたみたいですけども、まあそういうことだった。でも、そんなことを通してですね、ありとあらゆる可能な手段を取っているのは、まあそれはもう長くなるからなんですけど、本当にもう、先生方も校長も教育委員会も、しっとりながら一切童話問題当時は非常に恐ろしいことが起こるので、触れなかった。でもそこに本当に不思議なことが起こって道が開けたわけですね。その激しい暴力で。そういうことで、これは本当にもうどう考えても道がないと。恐ろしいことが起こるというようなことがあっても、必死で本当に真剣にですね、神様を信じて、一歩二歩と踏み出していたら、誰もが予想しなかったような展開。当時我々の集会に、徳島刑務所に勤めとった教育関係、教育課長の方を、50年も、40年も以上前ですけども、その人の助言もあって、やったわけですね。警察も訴えたりしたけど、警察もまるで調べようともしなかったわけですが、その人はこれこうしたらこういう反応が出た、こういうふうにってしたらいいと、そのような予測も全く違う事態に 発展していったわけです。まあそういうことで、あの時もですね、いつまでこんな恐ろしい状態、公立高校であるのに、前代未聞のような、酒を飲んで、お酒七丁瓶持って、土足で、職員室にね、入り込んで、飲んでおると、私も未だに目に焼き付いておりますが、私は理科室の方の離れた胸で、いつもおったから、大きな音がすると思った。そんな状態、周りの先生も黙って何にも一言も用意がないと。まあ、そういうことから、私が、そういうような、あまりにもひどい状態、はっきりと注意して、こんなことはやめろということで言ったら、まあ、こんな私に向かって、襲いかかってきた。それがずーっと何かにつけてそういうようなことが起こったわけですね。ですからその時には本当にいつまでこんなことあるのかだろうかと。そのことを同じ部落、夜未開放部落の生徒が親に言ったら、そしたら学校に出てきたら血が出る前に殴れ退されとかってですね。同じ、夜未開部落と言われた人たちどうしてもそういうふうな非常に違った対応をしたりしたわけです。本当に身の危険があるような。これは私の、まあ、私によって本当に大きな経験だったけど、まあ、社会的な、世界的な歴史はほんの、まあ、小さなことに過ぎないことです。でも神様を信じてやっても、なんで神様はこんなひどい状態を放っておかれるんだろうかと。これは、いくらでもそれの激しいこと、戦争の時代なんていうのは、どうしていつまでこんな人殺し大量殺人がなされるのかと。たった一人殺しても重大犯罪なのに。日本人の場合も中国との戦争で、わずか15年ほどで2000万ともいう人を殺したと。一日に毎日1万人殺しても1年で365万人しかないわけだから、まあ戦時中の日本軍の捕虜や、あるいはアメリカ人の宣教師などが、あるいはアメリカ軍と持っていたフィルム、動画を編集して、当時有名な映画監督が戦時中に作った映画、私もああいう生々しいのって初めてどんなにひどいことを日本軍がやったのかっていうことも知らされたわけですが、そういう状況の場合、戦争に次々と心ならずも天皇万歳と言わなきゃ、君がよ、さざれ氏が祝うとなるまで永遠の王だなんて君がよはとかですね、そんなことは歌り天皇万歳と言ってしない、いつまでこんなことが続くのかと。冷静に見通せた人たちはそういうふうに思ったし、中国の人こそですね。いつまでこんなひどいことが起こるかと。その点は、もっと昔のローマ帝国の白内の時代、イエス様が、もう、そもそもイエス様ももう殺されたわけです。そして、復活をされ、そこで新しい力を得た弟子たち、名もない人たちが、命を懸けても福音を伝えるようになっていったけども、迫害はずっと止まらなかった。イエス様から30年余りのネロの時にも大迫害が起こって、ローマを火をつけて、しかもそれをキリスト者がやったと。ちょうどヒトラーが議会を国会議と焼いておって、これは共産党がやったんだと言って、共産党を捕まえて徹底して迫害したというようなやり方も出てくるように、そういう時代が、まあヒトラーの場合は相当短かったわけですけど、ローマの場合には、300年近くも、その長い長い間、キリスト者たちも、いつまで神様は我々をこの世にしておかれるのかと。 日本の場合もそうだったと思います。遠藤周作の沈黙という映画、それ本当に、そこでの演技も真に迫った状態で、しかもああいう映画を日本のことなのに、日本はとてもじゃないけど要せないと、アメリカの重要な監督が手掛けたということだったんですけども、そういう人たちの長い日本でも、秀吉の時代、1587年のバテレン追放令から言えば様々な波があったけれども、徳川の三大将軍家光の頃から非常に厳しい迫害になっていったわけですね。だから、1587年からそういうバテレンを追放せよと、迫害が始まってからは300年近くもですね、続いたと。その時の、たくさんの人々も、このいつまでなのかと。むざむざと殺されていく。恐ろしい拷問を受ける。まさにこの、13章の2節3節。いつまで死よ。私を、また私たちを忘れておられるのかと。帰り見てくださる。いつまで御顔を、要するに、私たちに主の眼差しを送ってくださらないのかと。御顔、顔の中心が目にある。ですね。今はマスクの時代だけども、新聞のコラム欄にマスクをしているから表情もよくわかるけど、一層目が物を言うと。以前はこれほどまで思わなかったけども、目だけで相手を見なきゃいけないから、一層その人の目にですね、その人の本質が現れているし、それを読み取る必要があるとかいうふうなこともありましたが、御顔っていうのは、まあ、顔の中心は目ですから、あなたを、どうして私を見てくださらないのかと。だからこの4節に、我が神しよ。この役で帰り見てですけども、新海役のこの私を見て、私を見て答えてくださいと。で、いつまでこのように苦しいのかと。日々の嘆き、この役で嘆きですけど、悲しみ。日々の悲しみが、その本当に、そういう、生きるか死ぬか、拷問を受けるかなんていうようなことであれば、私たちが受ける、今感じている様々な人の悲しみも、吹き飛ぶぐらいの、これは途方もない苦しみや悲しみだったわけですね。ですから、この2節、3節は、この旧約の時代から3000年にわたって、本当の神を信じる人たちの深い魂の叫び、ずっとこの元になっている。あるいはまた、こういう叫びがずっと今もですね、現在もまた中国でも、キリスト教の人が様々に迫害をされている。香港でも別にキリスト教でなくても、独立、本来ヨーロッパ、イギリスとも約束した一国二制度という国際的に約束したものを勝手に破っている。香港は当然そういう意味で、一国二制度で、従来やっていくべきだと。そんなことを言ったら国家に謀反するんだとか言って、転覆する昔の治安違法のようなもので逮捕されると。いつまでこんなこと続くんだろうかと。キリスト教の人も相当その点、以前にも話しましたように、大きな出来上がった教会。貧しい人も、蓄えの中から一生懸命出して、多くの人が、この教会出来上がってから、ブルドーザーで、巨大なブルドーザーで壊していったという映像もありましたが、現代の中国のクリスチャンの叫びっていうのはほとんど伝わってこないわけですね、こちらには。そういうふうに伝わってこない叫びっていうものも至るところである。 そういうふうに考えますと、この詩編の言葉は、本当に非常に重いものがあるし、信仰を最も真剣に持とうとする人たちが直面してきた、この心の世界が、ここに象徴的に記されているということです。で、このいつまでっていうのは、だから、いろんなところに、さっき言いましたように、歴史の中にもでも出てきますが、この詩編だけ見ても、いろいろとあります。例えば詩編の第4編。第4編の3節。人のこれをいつまで私の名誉を恥ずかしめに去るのか。死の慈しみに生ける人。ハシード。それは、信仰に生きる人。私は見分けて、良い求める声を聞いてくださるのだと。おこぎに、いつまでか。っていうようなことは、もう、この詩編でも、早い段階から書いてあったわけですけども、6編の4節。私は泣き悲しんでいる。死を癒してください。私の骨。これ象徴的なことで、私の体の支える中心がもう恐れおののく。いつまでなのかと。どうか助け出してください。嘆き疲れ、夜ごとに涙は濡れ。苦しみに私の目を衰える。主は私の泣く声を聞いてくださったと。いつまでなのかのこと。これも非常に切羽詰まった状況が言われております。で、例えば、もっと後の74編。74編の9節、10節です。詩編74編の9節、10節にもあります。我々のための印は見えない。預言者もいない。いつまで続くのか。わからない。こんな状態で。神様、あなたに歯向かう者をいつまであざかっているのかと。敵はずっと永久にあなたの本質、真実、愛はないと。踏みつけようとするのかと。なぜあなたは私たちを忘れて手をこまねいているのかと。そういういつまで、いつまでっていうのは、文章でわずか数行で、けれど、終わっていますけども、実際に本当に長い苦しみが続く。でもそのただ中から、この74編でも、あなたは悪の力を打ち砕くのだと。海も分ける力だと。というところに立ち返っております。まあそのお題、まだいろいろありますが、詩編でも多くの箇所であり、そしてまた聖書の最後、黙示録でも、いつまでなのか。黙示録の中にもその言葉は出てきます。そしてまた、今の私たちにおいても、自分の体の病気が非常に面倒な苦しい病気になっておられる。いつまでこの苦しみは続くんだろうかと。あるいは、家族が、ある深刻な問題を起こした。あるいは犯罪、ないしは深刻な病気。自分が大きな罪を犯した。いつまでこの苦しみ。周囲の人からも見下される。どうすることもできない。 このコロナのために女性、ある程度若い女性が自殺率が上がったとか、何度も新聞でも、ニュースでも報道されたりしています。神様を知らない場合には、この世は、そういう様々な問題において、申し事がない、お金もできない、しかも配偶者もいない、離婚してしまった。いつまでも続くんだ。これはずっと続く。打開がされようがない。絶望の果てに命を絶ってしまわれるという方は、何万ドル。未遂までいれば何十万もおるということが、最近、調査して分かったと。だからこれは、信仰を持つ人にもこの問題はあるし、信仰を持たない人にも、絶えずこういう問題は起こってくる。この世は本当に正体。どこまでこういう闇の力が強いのかという正体。誰も見通すことができない。けどもそこからこの信仰者は、さっきの詩編でも触れましたように、神様をそのような恐ろしい苦しみ、出口の見えない、これは本当にトンネルですね。真っ暗闇のトンネル。ずっと続く。光が全く見えない。けれども、信仰者は必ずそのトンネルの彼方に光がある。見えなくても信じていると。神様は愛であり全能だから。けれども、神様を信じない、こんなものないと言えば、これは無限に続くわけですよね。だから、生きていくことができなくなってしまう。で、この13編の作者も、我が神、主よ、私を見て私に答えてくださいと。御顔を私からなぜそらしておるのか、あなたの眼差しを向けてくださいと。そして私の身に光を与えてください。そうでなければ死の眠り、死んでしまう、滅んでしまうと。そして、その滅びを悪の力、敵は喜んだ。よれ見ろ、神なんかいないではないかと。そういうことのないように、ここで目に、これはこういった表現は他にはあんまり見えない表現ですが、私の目に光を与えてください。そうしたら、死の眠り、死ななくて済む、生き返る。これは後にイエス様が、私に従ってくる者は命の光を見ると。命の光を与えられると。神様からの光は同時に命を持っている。だからパウロが、キリスト教徒をどこまでも追跡して、全く闇におった。彼もトンネルの中でおったけど気がつかなかった。でも突然神様の光と共に声がした。そしてそれによってパウロは命を与えられた。どうか私の身にその光、命の光を与えてください。そうすれば死ななくて済むんです。滅びない。しかも悪の力に勝利できると。そしてそのことを切実に願い続けているときに、このように慈しみ、神様の本当の愛により頼む。ここはこの信仰によって真っ暗闇であってもそのように必死で、神様は慈しみなんだと、愛の神だと、ってより頼んでいくときに、このように本当に救われて、喜びに至ることができるという。これはどのくらいの長い期間だったかはわからないけども、人によって違うと思います。治ることのない難病で苦しみながら、この世を去っていかれる方々も多くおられる。戦争の時なんかでも、ああいう攻撃の時に足を打たれて、死ぬまでずっとうめき苦しみながら捨て置かれて、踏みつけられて、雨に降られて、そういえば、こんなこといつまで続くのだと。 ていうことを、そういう大変な中で感じたろうけれども、そういう方は、もうそういう意識不明になっていて、で、神様を見上げていたならば、要は天に行って、復活の命を与えられて、死に向かって歌うと。神様を知らなかった人は、そのまま絶望の淵に沈んでいったかもしれないけれども、以前にも、命の水で引用したように、ドイツの戦没学生、いろいろな形で、そういう追い詰められた中でも、信仰はあくまでもって、彼方の光、その暗いトンネルの光を見つめようとしていた。あとははっきりと見えます。で、この、いつまでなのかという、これは、本当に、耐え難い苦しみの中から、最終的に救われた。この大きな何千年もわたる現代もあるテーマを主題とした、それだけを主題としたものがある。それが呼ぶ記でもあるわけですね。突然財産も家族も死んでしまい、そして自分も恐ろしい病気になった。眠ることもできない。友達が来ても何日も何日も声もかけられないほど痛ましい苦しみをうめく。それを見て一番身近な奥さんまでが神を呪って死んでしまえと罵ったという。いつまでこんな状態続くのか。よも耐え難くなって絶望的な叫びを上げて、どうして神様は私を生かしておいたのかと。もう初めから死んでしまったらよかったと。という恐ろしい叫びを上げ続けたと。でもそのことにあっても、ヨブは神に叫ぶということはずっと続けたということです。なんで神様こんな風に私を産んだのかと。生まれなかったらよかったと。とか日本の大多数の人は、そういう叫ぶ相手を持っていない。古事記に実際に読んでみられたら、驚くようなことで、到底そういうスサノオとかアメテレスを神に、本当に切実な叫び、祈りや訴えらあげることはできるはずがないです。ああいう乱暴老人が働くようなスサノオミコで、一体誰がそのように真実な子で願うことができるのかと。ということです。で、イエス様も、伝道を始めてずっと、憎まれ、ルカの福音書では、街道で話をして、最初は驚嘆したように、人々思ったけど、すぐにまた、イエスを崖から突き落とそうとされたと。いつまでそのこととか、無理解が続くのか。イエス様は神の子として全てを見通しておられたから、十字架につけるまでそれは続くと。しかし復活をするということは事前に言われたとおりです。でも、そのイエス様でさえも十字架の上でエリエリ、ランマサバクターニと。なぜ私を捨てたのかと。もう完全に忘れてしまった。なぜ忘れてしまわれるのかという叫びを上げざるを得なかったほど、この肉体の恐ろしい苦しみの時には、このように自分から全てが取り去られた、神様が取り去ってしまったと。その時でもこのヨブもそうですし、イエス様もそうですが、神様とエリエリ、我が神、私の神と叫ぶということは残されていたということを思います。私たちも、地上の生活を去る前までに、どのような苦しい状況が起こるかわからない。まあ、人によってはあまり苦しまないくらいさっとこの地上を去るような方ももちろんおいでる。それは神様の非常に深いご計画のようで私たちにはどうしてかわからない。でも、 人によっては本当に大変な苦しみを超えていかなきゃならない場合もある。そういう時になって初めてこの死が一層深く近くですね、近づいてきて、私たちの大きな最大の励まし、この背後にこの苦しみいつまでかという通して神様はきっと助けてくれるんだと、そういう約束の声、その死の眼差しをはっきりと感じることができるんだということを信じて希望を持つことが与えられると思います。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。それでは少し黙祷をいただきます。